皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月15日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は二枚舌が通用しない時代です。昨年から特にですね、選挙で、暴露された情報の影響力がものすごく大きくなっている感じがしますね。いろんな意味でこの二枚舌、三枚舌が世の中はびこっておりまして、まあ、こういうものがこう暴露されますとですね、有権者もびっくりすると同時に、まあ、完全にこの不信感を買うという形になります。特に今回、その中東の UAE のオタイバ大使ですね、UAE のアメリカ駐在オタイバ大使のメールが露見した件では、トルコで起きたクーデター未遂事件を UAE とイスラエルが、まあ、共謀してやったらしいという、まあ、ほぼ間違いないんじゃないかと思うんですが、そういう証拠出てきましたし、それからその、なんでその、ムスリム同胞団や、その一部であるハマスが怖いかというと、それを怖がってるかというと、要するに横のつながりですね、大衆運動と申しますかね、今の政府組織が崩壊しちゃった時に流動化する中で、草の根のイスラム運動が、まあ唯一この世の中を組織化する、まあそういう、まあシステムと言いますか動きでありまして、まあこれが広がってきたら、要するに全部自分たちは崩壊させられるという、そのものすごい恐怖ですね。イシスや、アルカイナが怖いなんてどこにも言っていなくて、怖いのはそのムスリム同胞団だと、実に意外なことをそのメールは言ってるんですね。ああ、なるほど。イシスだとか、あるいはアルカイダは自分たちが金を出してスポンサーやってる軍勢だから、まあそれは自分たちの考えてることだからいいんだと。ムスリム同胞団こそ怖いんだと。本当にその大衆が草の根からやってるものが一番怖いという姿。なんか本当に圧政の典型的な姿ですよね。圧政で本当にその上が怖いのは人々が横に団結することですけども、それ本当に恐れてるんだって、なんか事実は小説よりきなりっていうような感じをそのままなんかこう打ち出したような、そのメールの内容でしたね。まあこれがバレたからもう一巻の終わりですよね。しかもこのオタイバ大使とトランプの娘婿のクシュナはすごい親しいわけですから、まあクシュナを使ったそのトランプの外交ももう終わりでありますし、まあアメリカは手を引くしかないし、まあサウジや UAE やイスラエルは、まあどこまでも孤立化し、世界から弾き物にされていくことはもうこれは避けがたいですね。だからこの二枚舌外交ってのは本当にこのこうやって、最後、まあ、全部バレるわけです。いわゆる秘密外交ですね。まあこれは第一次世界大戦の時もあったし、第二次世界大戦の時もあったし、この秘密外交が暴露しちゃった時っていうのは、まあ、全てこう終わるわけです。で、日本も、そうですね。その安倍内閣の裏側でどんなデタラメが行われていたのかということが、まあ、今回文科省の方からも出てきておりますし、まあ、今後引き続き出てくるんだと思うんですね。やっぱりこの日本は打ち壊しとか一揆っていう形で、こう一番最後になりますとですね、人々の我慢が限界に達してこう暴発するという局面があるんですね。なんかここまでこう圧政をこうやってると、それはものすごく強いものがあるんじゃないかと思うんですね。特にこの役人たちですよね。強烈にこう上からこうがんじがらめにされて、今でもされてるようですけども、やっぱその、まあ、逆襲みたいなものはかなり大きなものがあるんじゃないんでしょうかね。で、いずれにしましてもこの二枚舌っていうのは、もう今後ますます通用しないわけです。自分で選ばなきゃいけないんですね。どっちに行くかということを。で、もともとその世の中本当に動かすときっていうのは、日本人がよく言う腹を据えていかなきゃいけないんで、腹を据えたら二枚舌はなくて、必ず一枚になりますね。矛盾はですね、その場で解決していかなければいけなくて、この矛盾を二枚舌、三枚舌で取り繕ってるとですね、結局その何が本当のことだかわからなくなってしまって、結局腹が据わるってことはなくなって、いつもその何かで怯えるようになって、結局物事は何も進まないまま溶けていくという、そういう結論になってしまいます。ですからこの、二重基準、この二枚舌っていうものがですね、やっぱりその通用するのはある程度社会が動かない時なんですね。 まあもともとその本当に混沌から物事を立て直そうと思ったら、その二枚字だったら根本的に無理でありまして、やっぱりそれは自分の本心からいかないと人々は動いてくれないわけでありますが、まあ、やっぱりどこかよその支援を受けるとかですね、外部勢力の支援を受けるとか、あるいはその金で動くとかいう、そういうやましい部分があるから、まあこういう二枚舌、三枚舌っていうことがこう生まれてくるんですね。で、そういうものがやっぱり効果のある時代は、確かに二枚舌、三枚舌でやってる連中が人々を欺いて、物事をうまくこうできるんでしょうけども、やっぱりそれ欺けなくなったら全部終わりですし、それから根本的にそういう支援がない中で、外国勢力だとか、それからお金の支援がない中で、本当にその世の中変えようと思えば、自力で行くしかないわけで、自力でやろうと思ったら、それは二枚舌では全く無理だということですね。今回マンニングさんが、刑期が短縮されて釈放されてきたんですね。あの人はそのアメリカのその外交電報を最初にこう暴露した人ですね。もうあれは何年前ですかね。7、8年前になりますよね。アメリカの陸軍の上等兵だった人で。で、この人が義憤に駆られてですね、アメリカの外交電報5万通ぐらいありましたかね。あれ全部こうバラしたんですね。すごい迫力で、あれでチュニジアなんか潰れちゃったわけですよ。そう、あれでだからエジプトも潰れたんですね。アラブの春ということで。で、今回その暴露された UAE の中米オタイバ大使のメールに出てくるんですが、エジプトのその革命が起きた時に、で、当然エジプトは無秩序になると。この段階で唯一人々を組織化できるのが、そのムスリム同胞団だけだったんだと。それでムスリム同胞団が政権を取ったと。ところがやっぱりあれ、ものすごいその恐怖をイスラエルは各国に与えるんですね。寄ってたかってあれ潰しちゃって、今のシシ大統領にして、それでそのムスリム同胞団の人たちは片っ端から捕まえて死刑だとかこう言ってるわけですね。同じ、あれですか、ムスリム同胞団も最後はカリフ制にするとかなんか確か言ってますよね。まあ、そういう流れですから、まあそれはある意味で言うと逆手にとって、なんていうかな、悪党たちが作ったのがイシスという感じなんでしょうね。イシスもなんかカリフ制とか言ってますからね。まあそういうことでこれは一つ、エジプトのその危機も起こした、まあその直接のきっかけはこのマンニングさんなんですね。で、実はマンニングさん刑期が30何年だったと思いますが、オバマ大統領が本当に辞める直前にこの人の釈放を決めるんですね。刑期短縮で釈放を決めます。で、この間出てきたんですよ、刑務所から。で、ついこの間BBC ですか、インタビューに応じたんですね。非常に興味深いこといくつも言っておられましてですね。まずその自分には責任があるんだということですね。やっぱりこれだけのことを知っている以上、このままですね、その黙ってるわけにいかないと、世のため、まあ、日本語で言えば世のため、人のためですよね。自分は責任を負ってるんだということ。で、それから自分は今まで統計とか情報を見ていたけど、それをやめて人々を見始めたんだと言ってるんですね。これはすごく重要なことですね。統計とか、それから情報っていうのは何が本当のことかよくわからないことがあって、しかも断片的にしか物事を見ていませんから、当然、その基準によって全然答えが違ってきます。例えば今回もイギリスは、選挙の世論調査、大きく外したわけですね。保守党が圧勝するみたいなことを言ってたのが大きく外れたと。その要因はですね、どうもその最初の、現データのその収集の段階では確かに保守党負けてるってことだったらしいんですよ。で、それをですね、なんか修正したらしいんですね。若者の投票率はこんなに多くないからとか言って、余計な修正をしたためにですね、まあその民主党、保守党は勝つ形になっちゃったんだけど、その余計な補正こそですね、政権におもねるためのですね、私は歪曲だったんじゃないかなと思うんですが、まあそれはともかく、所詮統計調査なんてのは、ある種の歪みがあって当然なわけでして、しかしこう人々を見始めたってのはこれは面白いですよね。人々っていうのがやっぱりその特定の人ではなくて、世の中の人たちがどう動いてるのか、民衆がどう動いてるのかということですね。民衆の声は、あるいは心はどこにあるかということですね。これはいくら口で二枚舌三枚舌こと言っていても、隠せないものが人は必ずにじみ出てきますね。だからその人と会って接しているとですね、その本音は必ずそこに見えてきます。やっぱりこの二枚舌、三枚舌、 あるいは統計の嘘の向こう側を見抜こうと思ったら、人に接するっていうことが一番大事なことですね。マーニング氏はだからそういう非常に興味深いことを言っていて、彼だからもう大統領によって、刑期短縮になりましたから、完全に無罪放免の身で、ですからこれからいろいろ活動されるんじゃないでしょうかね。さらにその、ウィキリークスの方もですね、まあ、基本的にはこの二枚舌を暴いて、真実を人々に知らせるというところに大きな役割があるわけですね。で、先日はその、あれ、元空軍の人ですか？女性の人で、トランプ政権のなんか都合悪いデータをばらしちゃった人が捕まってましたけども、あれはその公表の仕方が悪かったなってウィキリクス言ってますね。やっぱりこれ今の時代捕まらないためには上手に公表する方法があって、暴露する方法があって、それちゃんと守らないとすぐ捕まっちゃいますよってそのウィキリクスに書いてありましたけど、まあそれはそういうもんなんでしょうね。だからこの情報の公開っていうのは今の時代政権とか国家の生き死にをかけた話なんですね。例えばそのカタールはですね、さっき言ったそのオタイバ大使のメールをが暴露された時に、カタールの国営放送局、まあ事実上の国営放送局のアルジャジーラでそれを放送したんですね。だからあんな騒ぎになっちゃったんですよ。サウジでも何でも本当のことを言った人は死刑でしょう。本当のことを言っちゃいけないんだよね。本当のことを言った人は死刑なんですね。だからその言ってみれば彼らの感覚だとカタールは死刑だという感じことでしょう。本当のことを言っちゃったから。で、しかし、まあ、そのことが今までは、所詮アラブの王族の中の世界、王族の世界の話だよで済んでたのが、いきなり世界の大問題になったわけですよね。カタールは世界の国々といろいろ付き合いありますし、決して評判悪い国じゃないですからね、あの国ね。決して評判悪い国じゃなくて、だからトルコがあそこに軍事基地を作ることすぐ決めましたし、食料をみんな支援してるし、で、以降、だから、イスラエル、UAE、サウジってやることなすこと全部裏目出ていて、なんだひでえ国だなっていうことがこう、暴露されてきてるわけですね。まさにその中東の二枚舌外交が、あのメールの暴露ではっきり言ってこう、明らかになっちゃったんで、で二枚舌がこう、バレた時に、どっちが本当かっていうところがポイントなんですよね。どっちがあんたの本音なのですかっていうことがポイントで、それはバレた時にその人がどう行動するかで決まるんですよね。本当に。だからバレた時に、いや、バレた、悔しいと、本当のことがバレちゃったと、いうことを言ったら、もうそれがその態度に出てきますから、ああ、これは本当なんだなと。まあ、その UAE だとか、ね、サウジだとかイスラエルは、やっぱりその民衆を敵としてるんだと、民衆が怖いんだ。これは本音なんだってことはこうバレちゃうわけですね。クリントンもそうですね。クリントンがその、クリントンメールがバレた時に、やっぱりあいつはそれこそ世界政府の、帝王なんだと。あいつがその金と、それから軍隊を仕切って、世界を大釜に動かしてたんだと、いうことはバレちゃって、基本的に彼女はですね、まあ彼女と彼女の周りの人たちが、まあ繋がったことは明らかになってきたわけですね。だからそれ、今度開き直ってきてるわけですよね。何が悪いみたいな感じで開き直ってきていて。だから、まあ、なんかこう、二枚舌がバレた時に、その本心がどこにあるかっていうのが、その瞬間にこうバレてしまうわけですよね。なんかああいうのを見てると、本当にその、欧米の人たちのこの、まあ、世界の統治の原理って全然難しくなくて、そのあらゆる矛盾は二枚舌三枚舌、その取引で得してしまえばいいという、なんかそういう感覚を持ってんじゃないですかね。だからやっぱ取引の上に取引を重ねるというやり方だと、腹は据えなくてもあれ仕事できますよね。なんであんな世界の水曜に込み入った世の中をですね、鼻の座ってないあんな連中がその運営できるのかというのは、ある意味で言うとこう、不思議ではありますよね。これだけ矛盾に満ちた世界の各国、各民族、各地域をですね、一枚舌でまとめるってのはこれよっぽどのことで、神でもなかなか難しそうなことをですね、なんであの欧米人が今までやってきたのか、実際腹、会ってみたって別に腹が座ってるようでもないしね、どんな仕組みなのかなってのはなんとなくこう疑問に思うんですけども、まあ、今回明らかですよね。やっぱりこう二枚舌なんだと、相当な二枚舌で、嘘をつくから世界の統治ができたと、言い切ってしまってもいいですよね。ああ、そうか。平気で嘘をつくと。だからそのネオコンが出てきた時に、ネオコンはその嘘をつくっていうことは悪いことではないんだと。嘘は統治の手段だなんて、こう、公然と言っていて、ひでえ奴らだなと思ったんだけども、まあ、それを公然と言ったことがネオコンで、公然と言わないんだけども、当たり前になってたのが今までの欧米だと考えれば、 それはその通りですよね。でもその本当のことを言ったら殺されるってのは何も騒ぎだけじゃなくて、結構世界にそういう国多くてですね、まあヤクザ組織みんなそうですけども、本当のことを言ったら大体殺されるっていうのが、まあ世界のある意味だと常識なんですよね。だからやっぱり世界っていうのはまだまだそういう意味で言うと二枚舌三枚舌当たり前で、でも結局それが今急速にこう剥げてきたということになると、まあそういうその嘘で隠してたものは隠れなくなったら、もうそこの二枚舌はなくなるから、腹の座ってない人はもうそこでどうしようもなくなって、その政治やリーダーシップは溶けていくと、こう見ていいと思うんですよね。イスラエルなんかだから最後どうするんですかね。二枚舌三枚舌の国でありますが、それがどんどんこうばらされていったときに、まああいつらもその非常に凶暴ですからね、いろんなことするわけですが、しかしそれはやっぱり体制を変える力にはならないわけで、やがてあの国が全部その本音をばらされたときに、一体今のネタニヤフたち、あのイスラエルの極右が何を考えてるかってことが明らかになってくるでしょうし、で、それがこう表になってきたときに、あいつらどうするかですよね。あいつら本音で何をしたいのかですよね。いよいよ全部バレたときに。これは実は非常に興味深いことで、まあ、この世界がどうなるかっていうことと非常にその関係していて、所詮なんか自分の命乞いだけしかしないかもしれませんよね。意外にああいう連中ってのは最後は自分の命乞いだけしかしないっていうことはあり得る話で、あるいは責任転嫁しかしないというのはね、ナチスの連中が捕まった時も結構そういう人多かったじゃないですか。まあだから意外な結果かもしれませんけども、まあしかし、まあそうなるのもこれは時間の問題だろうと思うんですね。企業もそうですね。まあ電力会社、原発の二枚舌はもう完全にこれ、負担がされちゃって、で、怒り狂った連中が力ずくでですね、金と権力で蓋を閉めて、原発安全だと言い張って金儲け続けようとしてるけども、まあそう続くもんじゃないですよね。歴史の流れを変えることはもはやできないし。で、企業の方もですね、特にこの20年ぐらい、嘘に嘘を重ねた経営をやったところが多かったんですね。まあ、粉飾決算というのはその一番いい例でありますけども。だからその企業の方の二枚舌っていうのはもう相当なもんで、企業文化で言ったら、あの依存文化とか、あるいは逃避文化ですね。嘘がそのまま通ってしまうような、こういう文化になったところっていうのはもう未来がないわけですね。だからまあ、いずれにしてもですね、一枚舌、腹を据えていかないと、この先はダメで、だからまあそれだけ世の中は流動してきたっていうことですね。二枚舌三枚舌が通用しないっていうことは世の中が動いてる証拠です。二枚舌三枚舌っていうのはある程度こう動かないその秩序の中で作られていくもんですからね。まあそれが通用しなくなると本当に腹を据えた人でないとどうしようもないんじゃないんでしょうかね。だから小さいこと言っててなんとなくこう要領よく泳ぎ回ろうとしてもそれは多分無理なことなんだと思うんです。同時にこの何が真実なのか、何が真理なのかということが自分で分かってないと、それは身動きはつかないと思いますね。二枚舌の世界ってのは所詮損得なんですね。損得のやりとりですから、何が正しいかなんてことは関係なくて、今そのまま自分で損得考えて決断すればいいだけの話なんです。しかしそれがないということになると、損得の尺度がもはや通用しないということになると、何が真理であるかということを自分で判断しなきゃいけないでしょ。だからその人が、どういう人間であるか、何をいいと思ってるかっていうことが如実に答えが出てくるんですね。ここですよ、本当の縦分けってやつは。ここが本物の縦分けで、で、要するにあんたは何考えてるかっていうことで、どっちに負荷が決まるということになるわけですね。なんかすごいことだと思うんですね。でも本当にですね、世の中はすごいと思いますよ。こんなですね、二枚舌三枚舌がね、こんなに急速に通用したくなるなんてことは、どうだろう、20年前だったらあまりちょっと、通用分かんなかったかもしれませんね。当時はその日本はね、政府の裏側が弾けて二枚舌が溶けていったけども、逆に世界の方はますますあの時に元気よくなっていきましたからね。まあしかし日本が先駆けといえばその通りで、日本で起きたことが世界に起きるといえばその通りでありまして、やっぱりその、真相がどんどん明らかになっていって、リーダーシップに整理が広がっていったと。まさに縦分けが広がってたと、それが今の状況であると言えばその通りですね。で、やっぱりそれを支えるような見切り口みたいなところも出てくるし、まあ逆に今 CIA とか NSA とかアメリカのスパイ機関が実質的に内部崩壊しちゃってるわけですから、二枚舌を推進する機関というのがもう溶けてしまってるわけですね。まあそんな風に考えると、 こういう巨大な変化は誰が起こしてるんですかって言ったって、別にそれムスリム同胞団がやってるわけじゃないしね、あのまさに天の運行に従って天がやってるとしか言いようがないと思うんですね。こういうところが最後こう見えてくる天の働きなんですよね。損得だとか、それから今までの常識を超えたところで動いていく力、見えてくる力が本当に天の働きっていうものでありまして、まあそういうものが世の中をこう動かしていくわけですから、我々はいつもそういうものに対して謙虚でないと、この先生きていくことがなかなか難しいと、もうすでにそんな時代になってるんじゃないかな、そういう気がしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、二枚舌が通用しない時代ということをお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。